プリントに書いてあった入れ子構造と思うんですけど、愛と親愛と絶対の愛の違いと、循環と交流と融合と一体化の違いが何なのかなと。教えてください。
どう思われますか？
ありがとうござい
ます。お答えをどうぞ。質問して答えたらどう？
それはまだ。
神様は自分で質問して自分で答えるんだよ。
まだこっちのピラミッドになってない。
愛と信頼と絶対の愛、やっぱ違うよね、言葉通りね。愛っていう意味じゃ全部共通しててもね、神様の愛っていうと大きくなるよね。絶対の愛っていうともっと大きくなるね。愛ってどういう意味？愛って
どういう意味とかわかんない。思いやりとかそういうの分かっても言葉で覚えてるだけ。神様の愛の現れとか言ってるから、こういうの優しいなとか、こういう守りがあるなとか、こういう働きがあるなっていうのでは神様の愛って言ってますけど、でもそれがその愛だか親愛だか絶対の愛だかっていうのはまた区別つかないっていう状態ですけど、
言葉の定義やっぱりね、いろいろあるもんね。人によって全部定義の仕方違うから、
思いの世界とまた正反対なんでしょ、うん、正反対を見つけようとは思ってないんですけど、
相手5つに分けてね、説明したりするよね。第一性、精神の愛と思いやりの愛と寛容の愛と許しの愛と一体感の愛ってね、5つに分けるんだけど、絶対の愛って言うともっとすごいわね。絶対の世界に第一性、精神の愛なんているかな？
ああ、必要ないです
な、摩擦がないもんね、はい、うん、思いやりの愛なんて小さいよね。必要なものを的確に与えるっていうけど、必要なものを無限に無限にいっぱい与えてる世界だから、小さく合わせて与えるようなものと違うもんね。寛容の愛も同じよね。仮次元に見て全てをプラス見るっていう見方もね、プラスしかないのに、
うん、
ね、必要だよね。許しの愛って言ってもね、新たに新たに受け直して最高表現受け直すいうんでも、絶対の愛はもっと上だもんね。一体感の愛って言うてもどういう一体感かっていうのもね、絶対の中心しっかり捉えて全部自分っていうぐらいの一体感がね、本当の愛、神様の絶対の愛よね。それも漠然としたもんじゃないよね。もっともっと具体的に大きいもんよね。全ての愛の働き全部中に持ってるようなね、大きい愛だからね。だから想像を絶する愛、言葉を超えた愛、まあ、愛っていう言葉もね、アーが光とか光源という意味があるよね。愛は命とかという意味が強いよね。だから全てを生かす大きい働きをね、天照大御神様もそうよね。自ら光り輝きながらね、他を大きく照らして生かしてるわけだけだからね、命そのものであって、また全て生かす働きであってっていうような感じでね。やっぱ愛っていうんでも、全部自分の中収めるような大きい働きをね、自分と別個っていう見方じゃないよね。何もかも全部 自分なら高揚し尽くして自分そのものとしてね取り込むような置き合いですね。だから全てが自分から流れ出て全て自分の中を収まるような大きいもんよね。だから神様が愛であるとか絶対の愛であるとか言うんだけど、神様は自分以外に何もないのよね。神様が全てなのよね。ただいろいろ具体的に言葉で説明しないとなかなか分かりにくいけど、説明してもまた分からないよね言葉で説明しきれるもんじゃないもんね。レコ構造の仕組みなんて愛の極致よね。無限に分かれたものがあってもね、一段上のレコ構造の姿を捉えたら全部中の様じゃない、ね、もう一つ上も同じよね。奥よく入ると全部中に収まってしまう、レコ構造的にね。だからレコ構造の姿が愛の本当の姿みたいなもんよね。一段目の大きい自分に戻ればっていう感じよね。
全てのチャンネルになるっていう、あまてらすの神様っていうのと一緒な感じ、
うん、ね。バラバラじゃないよね。アマテラスの神様から見たら全部のチャンネルが自分よね。だから循環して交流して融合していったりかするっていうんでもね、もともとの愛の働きそのものがそうよね。ただ小さく部分を捉えるとその循環へ乗らないとどうしようも何も分からなくなるからっていう感じでね。
まずは循環に乗ってって
神様の光の流れに命の流れに乗っからないとだよね。そして交流って言っても何との交流からですよね。本当は神様との交流でね、神様から与えてもらうものを受けては神様またお返ししてっていうのは与え尽くし合いよね。与えとく試合が濃くなってくるにつれて溶け合っていくよね。順番に一つ融合していくわね。んで最後一体感の姿を取るのね。
螺旋構造上がってっていうのと同じ感じ、うん、
それも同じよね。だから絶対に中心に近いほど密度が濃くなってスピードが速くなるよね。密度が荒くなってスピードが遅いと離れているような感じでね、本源と末端とは違うような感じになるよね。そうすると循環させないととか交流しないととかいろいろ考えてくるよね。でも絶対に中心近かったらもう全部ものすごい無限のスピードで動いてるから、循環も交流も融合もってね、もう飛び越えてるよね。元からもう本当に一つっていう感じで無限のスピードで循環してるよね。本当は神様の絶対な手でそうよね。すごい循環でスピードが速いから止まってるように見えてもね、スピードが速いから大きい働きそのまましてるよね。駒の中心みたいなもんでしょ。駒の中心は止まってるように見えるよね。でもスピードは速く回転してるよね。止まってるように見えててもスピードは速いもんね。まあ駒の中心と神様の中心って反対だから、神様の中心はもっとすごいわね。ものすごいスピードで動いてて、
お祈りの循環もすごい早いんですか、
うん、中心に近づけば近づくほどものすごい早いよ。密度が濃いよね。置き換えが早いよ。ただどこまでついていけるかよ。掴んだら飛ばされてしまうわね。スピードが速いから跳ね飛ばされるでしょ。 ちょっと掴んだだけでね、本当にそのスピードについていけるかって難しいもんね。だから掴んだらパンと跳ね飛ばされるよね、遠くまでね。だから掴まない自分、無色透明の自分になっていかないと入りきれへんよね。だから下から上へ登っていって神様の愛に近づいてっていうのは不可能よね。飛ばされていくやつね。近づいたもって掴んでも飛ばされてしまうね、遠くへね。逆よね、だからね。現実から出発したらダメね。神様の絶対に中心から出発しないとな。だからやっぱりそれはどうしたらできるかいうか言葉だけよね。言葉だけで定めてこないとね、先にね。それで言葉通りに変えてもらわないと。
今感覚が変わって、でもなんか掴んでると戻っちゃいそうになるじゃないですか。そんなことやってる場合じゃないんで、どんどん新しい感覚に変わっていくっていう感じなんですか、ね、本当は。
だからもう過去一瞬でも掴んでるようだったらね、思いの心で緩やかな荒い波の変化になってしまうでしょ。とてもついていけへんじゃない、この速いスピードにはね。だから過去をつかむっていう思いを全部消さないとあかんでしょ。ちょっと上の波に合わせだけでもね、思いが邪魔になるよね。でもそれも下から登っていくような変化ではあかんでね、いつも上から降りてくるような変化でないとね。だからそれはもう先に言葉を立てないとだめ。言葉通りになるっていう言葉を一番に立てないとだめ。言わないと不可能。だから言葉選びって一番大事なのね。しっかり繰り返して言葉通りに自分を引っ張り出さないとね。みんな本当は言葉通りになってるよ。思いの心を掴んで過去を掴むのも自分がやっぱり言葉を選んでその通りになってるんだけど、つまらん言葉を選び続けてそれを繰り返してるからよね。だからどういう言葉を選んで使ってるかって記録したら一番よくわかるけど、もう一瞬一瞬ね、どの言葉を選んでるかってね、つまらん言葉を選び続けてる場合多いわね。祈り言葉を本当に選んでるかっていうとね、なかなかね、忘れてる時も多いし、忘れてる時はもうつまらんことを選んでるよね。どっちかしか選べないもんね。一心不乱に祈り言葉を唱えててもちょっとポッとした時に忘れるもんね。本当の真剣勝負よね、一瞬一瞬のね。一瞬が勝負っていうぐらいの気持ちでね、いてないとやっぱり打線に流れたら思いの心になっていく可能性があるよね。自分の選んだ言葉通りに積み重ねた通りの信念になるからね。信念が自分やね。だから言葉通りの自分になるよね。その自分になるなもんが現実化する、必ずね。で、それを本物に感じ取るよね。
そう言われると勘違いか本物かっていう差にはできないですね。
全部言葉通りになってるっていう、これが本当に分かったらな、プラスのことを選んだことになっていくってね、自分の心が自由になっていくよ、うん、でもね、それ本当にプラスのことを選ばんかったら何もわからん自分になっていくね。自分の現実が抜けられん自分になっていくのよね、うん、本当は全部言葉通りになっているから、うん、言葉を自由自在に変えられん自分になってたらね、もう絶対環境の奴隷やね。まあ、いる世界が全てになるじゃない。だからその 世界から抜けようって不可能よね、抜けられない。また言葉を変えようにも変えられない。
言葉選べてるうちは大丈夫なんでしょうかね。
選べてる、選ばせてもらってる時は、神様の大きい助けのある時はね、いくらの言葉を選び続けて自由な心の自分に戻してもらうと、言葉に縛られない自分になるよね。そうするとずっと自由になれるよね。だから新たに新たにプラスの言葉を選んで、その言葉となっていくっていうふうにね、本当に体験して分かってもね、また縛られていくよ。また縛られる可能性の大きいよ。だからもう一つ自由にならないと、これも神様の大きい加護を一瞬一瞬受け直さないとだからね。自分がって出たらもう負けてしまうね。謙虚になって一瞬一瞬神様の無限の無限の守りで自由な心を戻してもらって、新たに無限の無限のプラスの言葉を使わせてもらってっていう感じでね、全て神様のおかげでって言わないと、自分の言葉でって言うとすぐがんじがらめ縛られて抜け出せなくなる。縛りとくのは神様の力だけよ。自分の言葉として使ったらダメよね。怖いぐらい縛られる。自分が自分を縛るね。縛りとくのは神様の力だけ。縛りとくのは神様の力だけ。縛りとくのは神様の力だけ。縛りとくのは神様の力だけ。縛りとくのは神様の力だけ。本当は誰も自分を縛ってないよね。自分で自分を縛るだけ。
一個楽になる言葉があって、その言葉を使って、でもそれ掴んでるとなんか違う方向に行っちゃってますよね、すでに。うん、
神様から受けた新しい言葉は縛りを解くんですよ。でもそれが自分の言葉だったら縛りになるよね。神様から新たに受け直した言葉でないと縛りを解けない。それで一瞬一瞬新たに新たに神様からだけってね、新しいプラットフォームを受け直さないと。厳しいよ、
うん、一時楽しくてももう縛られてんだと思ったら何だったんだろうって思っちゃいますね。
自分がプラスの言葉を使って喜んでるね。でも自分が使ってる言葉で縛られてるよ。もう
ですよね。
感じがらめに縛られていくよね、うん、だから絶対の中心から、絶対から新たに新たにってね、本当に新しい言葉を受け直して過去の縛り全部消してもらわないと、そうでないと本当の自由な自分に戻れない。
自由になったと思ったの。すごい速さです。でもこれでも速くないんでしょうけど、神様にとって。
だからこの世でどんだけ速くな受け直してって、うん、次の内容を受け直したって言っても、神様から見たら、やっぱりな、過去を掴んでるって見えるのに、無限分の1秒って言うてもね、掴んでるんでね。
こんなすごいことをやろうとしてるんですか。
だから絶対掴んだらダメよ。眺めるだけって、これが自分って言って掴んだらダメだよね。自分は何もないって眺めてる自分だけっていう。だから自分じゃなしに神様しかないっていう見方でね、眺めるだけがいいのね。表現の移り変わる姿もね、もう絶対掴んだらダメなんだけど、絶対の中の循環する変化する姿も掴んだらかんでね、眺めるだけがいい。
眺めて喜ぶだけって感じ、瞬間だけ、
一つ掴んだ、一つしかないじゃないところね、小さい部分に落ちていくでしょ、眺めるだけだったら一つじゃないし、超って書いてある、一兆、一兆億じゃない、一兆ってすごいじゃない目が超って書いてある一兆っていう数がすごいじゃない、
すごい数
だ、だから眺めるだけの時は無限にいっぱい入ってくるじゃない、
眺めるだけって気づいても眺めるだけ、気づいた瞬間にもう話すって感じですか、
だから流れるのをそのまま追いかけないで眺めるだけっていうのでね、流れるままにって、神様の働きの全てを眺めるだけっていうと神様と一つになるじゃない、でも掴んだら神様の中の一部を掴んでしまうじゃない、だから一部と一体化するだけでしょ、一部が自分にあるよね、だから小さい自分になって神様が離れてしまうよね、だから掴まずに眺めるだけが神様と一体化するね、一番いい方法よ、無駄も過去は一切相手にしなくなる、
表現の世界を眺めるだけっていうのと中で眺めるだけっていうのがまた全然違うんですね、
表現の世界を眺めるだけっていうのは、変化だけを見るだけよ、でも本当は絶対の中の循環を眺める方がもっとすごいよ、自己構造的な循環、絶対の中の自己構造的な循環を眺める、絶対の中の自己構造的な循環を眺める、絶対の中の自己構造的な循環を眺める、絶対の中の自己構造的な循環を眺める、絶対の中の自己構造的な循環を眺める。
なんかすごいそれって柔らか頭じゃないとできないよって感じ、
本当の自由自在な心にならないと、
だってついそこに入っちゃって喜んじゃって安住しちゃいそうですもん
な、ちょっといいのがあったらポッと入り込むね、
入り込む、ね、でもそれじゃダメなんだ
けどね、普段もずっと縛られてしまう、
古くなっちゃう
とか、大きく眺めるだけよね、無限に大きくじゃない、無限に無限に大きく、
祈り言葉言ってるしかないですか、
言葉だけよ、思いの世界は過去の古いマリナス言葉いっぱい使うから、あ、みんな自分の言葉で縛られて、がんじがらみに縛られてるだけだよ、全く自由なくなっていく姿もね、新しい神様の言葉はいつも過去の全部消してくれるから縛りが解けるのね、古いのは全部縛りになっていくっていうのは、新しいのを受けてないと消えていかないね、神様の新しい言葉を受けないと消えないんだよね、だから古いのをずっとずっと積み重ねて縛られていくのね、一番新しい神様の言葉を受け入れるっていうのは必要な、この祈り言葉を選んでそれを繰り返し一心不乱に唱え続けないと、止まらん言葉を選んで使ってしまう、だから思いの奴隷ってみんな古い言葉の奴隷になっている、古い言葉を掴んでしまっているからね、過去を言葉にするだけで思いの大きい縛りの中に入ってしまうのね、だから感謝の練習はいつも一瞬一瞬新たにって神様を受け直す練習をね、 プラスにプラスに大きく受け直す練習よね。それも自分の自由意志で選ばないと神様は助けてくれるのにね。あなたに向け直そうと練習してるだけでも神様は認めてくれたらそれを手助けするよ。な感じは世界をずっと張り上げてくれるよね。
感謝の世界に入らせてもらえたらこういうのがもっと楽になるんですか？
過去をつかまなくなるよ。
これすごい大変なことになっちゃったって今思ってるんです、
ね、過去をつかまない自分はね、もう一瞬一瞬あなたに神様に抱き浴びるのにね、本当 100% 全て神様をかけてるっていうな、こういう受け方ができるよね。だから自分が消えるわね、もう全て神様の力や働きだけって、本当に心の底からって嫌いうほど分かるよね。
確かに自分じゃできない、これは。
でも自分が人があって出てきたらもう重いよね、過去の縛りに張ってしまうのね。だから過去を話題にしただけで、どんなにプラスのことでもね、話題にしただけで思いの奴隷になる。すべて神様の力や働きだけ、すべて神様の力や働きだけ、すべて神様の力や働きだけ、すべて神様の力や働きだけ、すべて神様の力や働きだけ。祈り言葉をな、選んでそれを唱え続けるっていうね、ありがとうございますということでも一日5、6万遍ずっと唱え続けたら心の隙がなくなるじゃない。そのぐらいして感謝の世界に入りやすくなるよね。それなかったらやっぱ過去をつかむ言葉を使ってる、このような言葉って全部過去の言葉に、過去の言葉を全部消してもらう、新しい言葉を選び続けないと。ありがとうございますっていうんでも一瞬一瞬のね、ありがとうございますがいい。今日何万回唱えたっていうありがとうございますはちょっと過去を掴んでるからよくない。まだ一瞬の一回のありがとうございますがいいのに力がある。そうするとフレコ構造の輝きが出てくる。まだ一瞬の一回のありがとうございますが力がある。フレコ構造の輝きが出てくる。まだ一瞬の一回のありがとうございますが力がある。フレコ構造の輝きが出てくる。まだ一瞬の一回のありがとうございますが力がある。フレコ構造の輝きが出てくる。まだ一瞬の一回のありがとうございますが力がある。フレコ構造の輝きが出てくる。まだ一瞬の一回のありがとうございますが力がある。フレコ構造の輝きが出てくる。絶対中心からフレコ構造的に出てくる輝きが一番強いよ。一番強い輝き持っているのね。末端の全部消し去る力があるじゃない、大きい輝きがね。